今日は兵庫県弁護士会姫路支部平山弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は破産手続きの要件と効果についてお話を伺いました。平山先生、おさらいをお願いします。
はい、先週の放送では破産申し立てにあたっては支払い不能であることが要件になっていること、
はい、
支払い不能かどうかは債務の総額や収入などの個々の事情によって判断されること、
はい、
破産した場合でも破産者の生活再建に必要な一定の財産が残せる可能性があること、
はい、
借金の免責を受けるため法律で定められた免責不許可事由に該当するか否かを検討する必要があることなどをお話ししました。
そうでしたね。さて第4回目の今日は破産管財事件と民事再生についてお話しいただきたいと思います。それでは平山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は債務者に高額の財産がない場合などの同時廃止という手続きについて見てきましたが、本日お話しいただく破産管財事件とはどこが違うんでしょうか。
はい、まず管財事件というのは、
はい、
裁判所により破産管財人が選任され、破産者が保有する財産の管理を行う事件のことを言います。
はい、
破産管財人は破産者の有する財産をお金に変えて各債権者に適切に配当する役割や、破産者に借金の免責を認めてよいかの調査を行ったりする役割を持っており、通常は弁護士の中から選任されています。
破産の申し立てをお願いした弁護士とはまた別の弁護士が選任されるわけですね。
そうですね。
管財事件として扱われるのはどのような場合なんでしょうか。
まずは債務者に不動産など価値の高い財産がある場合が典型ですね。
はい、
このような場合、財産を適切に処分し債権者に配当するため破産管財人を選任する必要があると判断されるのが原則です。
うん、他にはありますか。
はい、債務者が個人事業を営んでいた場合や法人の代表者の場合、債務者に売掛金や在庫商品などの財産があることも多く、破産管財人による財産の調査が必要であると判断されることが多いですね。
うん、
その他、債務者が破産申し立ての直前に高額の財産を処分しているような事情がある場合も、財産の隠匿や特定の債権者にだけ弁済したという事情がないかを調べるため管財事件となり得ますね。
うん、手続きの面でその他に大きな特徴はありますか。
管財事件では裁判所において債権者集会というものが開催されます。
はい、
債権者が破産面積についての意見を述べる機会であり、管財人に対し破産者の財産の状況や配当の見通しなどの説明を受けることができます。
なるほど。管財事件として扱われると債務者にとって何か違いがあるんでしょうか。
一番大きな違いは破産手続きにかかる費用ですね。
はい、
同時廃止事件では、弁護士費用のほかに与納金などの費用として数万円程度が必要になるんですが、管財事件だとこの与納金が最低でも20万円は必要となります。
最低でもと言いますともっと必要な場合もあるんですか。
債権者の数が200を超える場合や、
はい、
財産の処分に時間や費用がかかる場合などは会社の代表者ですと50万円以上、法人だと100万円以上の与納金が必要となる場合があります。
そうなんですね。破産を申し立てる側にとっては大きな違いですね。破産を決意したからといってすぐに申し立てができるというわけでもなさそうですね。
はい、早期に弁護士にご相談いただき裁判所に納める費用の工面なども含めてしっかりと準備をする必要があります。
はい、では次に民事再生という手続きについて教えてください。
はい、民事再生については先日の放送で破産との違いは何かという観点からお話しいたしました。
はい、そうでした。
ざっと違いをおさらいしてみますと、
ええ、
破産の場合は免責が認められれば借金がゼロになるのに対し、
はい、
民事再生では住宅ローン以外の借金が5分の1程度に減額され、
はい、
この額を3年から5年かけて月々分割返済していく必要があること、
はい、
破産の場合は例えばギャンブルによって借金を重ねた場合には免責が認められない場合があるのに対して、
はい、
民事再生の場合はこのような制限はないこと、
はい、
破産の場合は 不動産や自動車などの高額な財産は原則として手放さなければなりませんでしたが、はい、民事再生ではこのような必要はないことなどが大きな違いでした。
そうでしたね。では民事再生を利用できるのはどのような場合なんでしょうか。
民事再生の手続きのうち小規模個人再生という手続きの場合は、
はい、
前提条件として支払い不能となる恐れがあること、
うん、
継続的な収入を得る見込みがあること、
はい、
住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下であることの条件を満たす必要があります、
うん、
さらに給与収入など変動の幅が小さい定期的な収入がある人の場合には給与所得者等再生という手続きも選択できます。
うん、小規模個人再生と給与所得者等再生という手続きがあるんですね。何か違いはありますか。
民事再生の場合には債権者への返済計画を裁判所に認可してもらう必要があります。
はい、
小規模個人再生の場合にこのような認可を得るには、債権者の2分の1以上の反対がなく、
はい、
かつ反対した債権者の債権額が全体の2分の1を超えないことが必要となります。
なるほど。
給与所得者等再生の場合にはこのような条件は必要ありません。
うん、
その他最終的な返済総額の計算方法にも違いがありますので、いずれの手続きが最も適しているかは弁護士とよく相談して検討する必要がありますね。
なるほど。先ほど民事再生の場合には住宅を残せる場合があるというお話が出ましたが、何か条件があるんでしょうか。
はい、債務者個人所有の住宅であることや、
はい、
住宅に住宅ローン債権者以外の抵当権が設定されていないこと、
はい、
保証人の立場で抵当権を設定したという場合でないこと、
うん、
などクリアしなければならない条件はたくさんあります。
うん、
条件を満たせばマイホームを残しつつ住宅ローン以外の債務を5分の1程度に減額して返済を続けていけば良いことになりますので、この手続きが利用できないかどうか弁護士とよく相談してみてほしいですね。
さまざまな手続きの中から自分に最も適したものを選択していくことが大切ということですね。
そうですね。4週にわたって債務整理についてお話をいたしました。
はい、
このテーマでのお話は本日までとなりますが、多重債務に悩まされている方も一人で悩まず、まずは弁護士に相談しに行くきっかけにしてもらえれば幸いです。
そうですね。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。